防災ラジオ、私たちにできること。この時間は東日本大震災の教訓を首都圏の防災にどのように生かしていくのか考えたいと思います。リポートはラジオ日本報道センターの高倉徹記者です。
今日も武蔵野学院大学特任教授の島村秀樹さんにお越しいただいております。島村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は地震を感じたらどうしたらいいのか、また緊急地震速報など、地震についていろいろお聞きしたいと思うんですが、気象庁の緊急地震速報なんですけども、東日本大震災後はですね、誤報も多くて、つい先日も震度1で、緊急地震速報が鳴ったということもあったんですが、この緊急地震速報の信頼度というのはどうなんでしょうか。
はい、信頼度はそんな高いもんではない。もっと怖いことは、直下型地震にはほとんど役に立たないってことですね。あれは皆さん、多くの方が誤解してるんですが、地震予知ではありません。で、地震が起きたのをどっかの地震計で感じたら、その地震計のデータを気象庁に送って、これから地震の波が届くところに知らせるという仕組みですね。ですから、あくまで地震が起きないと通知ができない。ところが直下型っていうのは、真下に震源がありますので、地震計も地上にしかない。で、人々も地上で感じるってことですから、一番近い地震計が感じた時には、一番いわば揺れの大きい場所の人たちは、すでに地震を感じちゃってるわけですね。で、それから遠くに知らしたとしても、あんまり遠くに行くとすると、実は揺れが小さくなってしまって意味がないので、そういった意味では、いわゆる緊急地震速報というのは、あんまり役に立たないものだと思います。だから去年の3月の海溝型地震みたいに、海の底に震源があっても、やっぱり地震計というものは海岸にしかありませんので、海岸で地震を感じたときには、すでにその海岸全般で地震が襲ってきている。皆さんが地震を感じているわけですね。そういった意味でも間に合わない。ですから、いろんな意味で間に合わない要素があるものが、この速報だと思います。去年の地震の後のように余震がたくさん起きてくるときには、そのデータ解析をしている途中で別の地震が入ってきてしまうんです。そうするとどういうことになるかというと、いわばその計算の途中で計算ができなくなっちゃう、あるいは間違えた計算の結果になってしまうということで、それで誤報になったと思います。
先週もお聞きしたんですけども、津波につきまして、気象庁はですね、東日本大震災の大津波を受けまして、大津波警報ですとか、津波警報に基準を変えましたけども、それについて詳しく教えていただけますでしょうか。
はい。基準を変えたといってもですね、要するに8段階を5段階にした。ってことが一つ。それから、本当に大きな津波を実はこの前は予測し損なったわけで、最初の気象庁の発表では、福島、岩手では3メーターから6メーターの津波といって、実は10メーター以上が来たわけですね。そういったことの、反省から、大きい津波については数字を言わない。特別に大きいという言い方だけをしているってことが変更点だと思います。だけど津波警報にはまだあらゆる問題がありまして、最大の問題は津波警報そのものがずっと狼少年になってしまった。つまり気象庁が大津波警報をもう何年もあちこちで出してますけれども、その時に来た津波としては小さい時は10センチも来ない。大きくっても1メーターしか来ないということで、いわば大津波警報ってものが人々に、いわば馬鹿にされたというか信用されなくなってたことが最大の問題だったと思います。それはなぜかというと、震源で、つまり海の底でですね、震源がどう動いたかというデータを知らないままで気象庁が津波警報を出してしまっている。具体的に言うと、縦ずれといって海底面が上下にずれるものではとっても大きな津波が出ます。だけど横ずれといって海底面が横にずれるときには津波はほとんど出ません。だけど気象庁は縦ずれか横ずれかを知らないままで、いわば一番大きな縦ずれだと思って予報を出しているわけで、それで大津波警報が出てしまうわけですね。その仕組みを変えない限りは、津波警報というのはこれからも、狼少年であり続ける可能性がある。それが問題だと思います。
ということは、今の気象庁の技術は、日本の技術では、その、海の底のその縦ずれですとか横ずれというのをこう、判別するということは難しいんでしょうか。
現状では難しいと思いますね。それを解決する唯一の方法は、海底に海底津波計という海の底で津波を測る機械を置くことなんですが、それはまだ計画段階で、日本中置くのはまだまだ先だと思います。で、去年の3月の地震でもですね、研究者が置いた実験的な津波計というものが記録を取っていまして、それは実は防災には生かされなかったんですけども、つまり沖合で津波が どのくらいの高さでいつ発生したかということが分かれば、あとは計算で陸にいつ届いてどのくらいの高さが分かるはずなんですね。ですからそれが唯一の解決方法で、まだそこには遠いということですね。
ということは今のところは津波の高さというのを正確に出すということはできないわけなんですね。
残念ながらできない。で、気をつけないと大津波警報が空振りのままで繰り返されるということがこれからもあると思います。
昨年の東日本大震災直後はいろいろなデマが流れました。特にネット上ではですね、いついつの何時に、大きい地震が来るとかいう、そういった情報も流れたわけなんですけども、混乱の中でその正確な情報を得るというのは非常に難しいと思うんですが、このような特にネットを中心としたそのデマについては我々はどう対処していけばいいんでしょうか。
はい、難しい問題だと思いますが、一般的にというか絶対的に言えることはですね、何月何日の何時に地震が起きるという将来のことを予測することは現在の学問でもまた誰でもできません。ですから将来のそういった、いわば時間も日付も確定しているようなものはみんな間違いというか嘘であると思って間違いないと思いますね。
ではですね、その一般論ここからはなるんですけども、その地震だなと、地震を感じたらまず我々どのようにすればいいんでしょうか。
それは普段からどのくらい考えているかということで非常に違いますので、普段からお伺いになっていた方がいいと思いますね。地震は冬打ちできます。で、来た時にどうするんじゃなきゃいけないかということはそれぞれのいわば場面で考えておくべきことだと思いますね。例えば家族の方らどうやって連絡を取るとか、もっと前にはその地震が例えば日中起きている時には家から駆け出した方がいいのか、オフィスから出た方がいいのかっていうの判断もあります。ただし近頃の家あるいはオフィスはかなり丈夫にできていますので、慌てて駆け出すことがかえって被害を大きくすることがあります。で、例えばガラスの雨が降ってくるとかですね、瓦が落ちてくるとか看板が落ちてくるってことがありますので、基本的には逃げない、よく周りを見て落ち着いて行動するってことだと思いますね。かなりの大地震でも揺れが続くのはせいぜい1分間ですので、そういった意味では最初の1分を落ち着いて過ごせば、あとはいろんな判断が正確にできるようになると思います。
政府でも大きな地震で火が出た時はまず火を先に消さないで揺れが収まってから火を消すようにというふうに呼びかけていますよね。
はい、それはその通りだと思います。ちょっと昔はですね、まず火を消して元栓を止めてそれから逃げろと言われてましたけれども、そのために逃げ遅れて怪我をなさった方が1995年だったかな、千葉県の地震で随分台所で主婦の方が怪我をなさいました。そういった意味から言うと、今はガスも石油ストーブも全部耐震消火装置がついてますので、とりあえず逃げる。で、台所というのは特に大きなものが倒れたり人が挟まれやすいところですので、台所からは逃げるということが大事だと思います。
島村先生、どうもありがとうございました。
どういたしまして。
今日は、地震を感じたらまず我々はどうすればいいのかなど、地震の一般的なことにつきまして、武蔵野学院大学特任教授の島村秀樹さんにお話を伺いました。
防災ラジオ、私たちにできること。リポートはラジオ日本報道センターの高倉徹記者でした。
ラジオ日本では地震による大きな揺れが予測される場合、